で、最後、プロフィールですね。プロフィールに関してなんですけども、まあ、オファーの内容と関係する実績を基本的には載せるようにしましょう。例えば僕は今回、まあ、マーケティングに関する、動画を3つお届けすることにしたので、まあ、コピーライティングやってました、広告とかやってました、マーケティングファンデの設計分析やってました。で、なんだろうな、自動で売り上がる仕組みとかも作りました。で、実際コピーとかで関わった案件では7億、まあ、5000万くらいの売り上げ上げました。これって、今回のオファーの内容がマーケティングとかコピーライティングの話だったから、まあ、こういう書き方になってるわけですね。うん。でも、もしこれが、オートウェビナー、まあ、いわゆる自動化の仕組みっていうところで、僕がオファーを投げているんだったら、安定的に毎月完全自動売上が上がる仕組みの構築も手掛けるっていう部分、一文になってますけど、ここをもっと僕は もしかしたら、オファーが変われば分厚く書くべきかもしれませんよね。うん。例えば、オートウェビナーでなんか完全自動で毎月売上上がる仕組みを作る方法みたいな感じのオファーだったら、実際に僕が手掛けた、なんだろうな、49,700円の教材を、まあ、年間でね、完全ほったらかしで1000万以上、売れる仕組みを作りました、みたいな。うん。まあ、なので、アピールするポイントがやっぱり変わるっていうことですね。より厚く書くべき部分。もちろん、全体の流れとしてはいつも一緒でもいいんですけども、どこを厚く書くかっていうことですね。うん。そう。で、まあ、プロフィールっていうのはやっぱ信頼性の担保になるわけですね。まあ、顔出ししなくても大丈夫な方法とかないですかっていう声はやっぱりあるんですけども、まあ、副業でやってるんだったら顔出しできないっていうのはわかるんですけども、まあ、もしね、本気でやっていて、プロなのであれば、顔出しっていうのはやっぱ、僕も基本的にあんまり顔出しってしたくないとは思ってるんですよ。うん。なので、自分自身が写ってる写真とかっていうのもそもそも持ってないんで、セミナー中の風景の、写真になっちゃったんですけども、ただ、まあ、まあ、載せてない人と載せてる人、まあもちろんね、それだけで完全に信頼できるできないっていうのは決められないと思うんですけども、一般的に見て顔出ししてるかしてないかっていうのが、どっちが信頼を受けるかっていうのは、まあ、明白ですよね。うん。なので、まあ、プロであるならば、僕も顔出しあんまりしたくないですけども、やっぱり載せた方がいいですよねっていう話です。まあ、載せなくても、売れないわけじゃないんですけどね。うん、例えばもう今は顔出しもう完全にしてますけど、著者の本田健さんとかは逆に顔出ししてないっていうのがブランディングになっていたっていうのも、やっぱり場合によってはあるわけです。うん。ただまあ一般論として顔出てた方が信頼性の担保になるよねっていうことですね。うん。そう。で、まあ、さっきの実績のところと同じ話かもしれないんですけども、さっきちょっとガーッと全部言っちゃったんであれですけど、まあ、内容に合わせてね、プロフィールも調整していきましょうと。まあ、常に同じものを使うのもいいんですけども、フルバージョンを使うのもいいんですけども、あんまりね、長々と書くよりも、ピンポイントでそのオファーに関係あるところを分厚くね、書いてあげるっていう、調整の仕方もありますよということです。そしてもう一つ、第三者に自分のことを紹介してもらうっていうのも一つ有効な方法です。まあこれもお客様の声の、ところで話した通りなんですけども、中村さんはなんかとても分かりやすい解説をしてくれますとか、声が聞きやすいですとか、あとはなんだろうな。うん。まあそう。だからノウハウ云々じゃなくて、僕。ですね、僕が教えているマーケティングとコピーライティングの話じゃなくて、中村さんの声はなんかどうのこうのとか、まあ、実際にね、今回3つの動画公開しましたけど、そのコメントには、ノウハウ云々じゃなくて僕に対する感想とかもやっぱり書かれているわけですよ。でやっぱ肯定的な意見とかもいただけてるので、それを引用してきて、中村ってどんな人みたいな感じでこうコメントを引用して載せることで、第三者が僕自身のことをね、紹介してくれると、そういう使い方もできます。で最後、プライバシーポリシーと特徴法ですね、なんですけども、まあ、これはまず信頼性を担保する超重要な要素です。というのもこれを載せてないっていうのは、まあね、まともなビジネスやってる人だったら載せてるわけです。まともにやろうとしている人は、逆に何かやましいことがある人っていうのは、これ本当にね面白いんですけど、ネットビジネスでこいつ誰やねみたいな、こうパッと出てきて、実はこう裏で 年間何億円を稼ぎ続けていた東大卒のどうのこうのみたいのっていうのまああるわけですけども、あれって面白いんですけど、本当ね、特商法とかプライバシーポリシーね、なかったりするんですよ、掲載が。あとあってもなんかめちゃめちゃ薄い情報が、うん、っていうことがあります。うん、でやっぱりそういう、まあ、情報にもう敏感になってる人っていうのはこの人大丈夫かなっていうことで、プライバシーポリシーだったりとか特商法を見に行くんですよ。で僕もクリック計測とか、アクセスのね解析入れてるんで、見れるわけですけども、やっぱ特商法の記載をクリックして見に行く人っていうのはいますね。うん、だからまあこいつ大丈夫かっていうのを見に行ってるわけですよね。初めて僕のことを知らないでランニングページを見た人っていうのは、まあ、なのでそれがないっていうだけでこいつまともなビジネスやってないなっていうふうに思われちゃう恐れがあるっていうことですね。うん、なのでまあそれを載せましょうということです。でプライバシーポリシーとか特商法の表記っていうのはどういうことを記載するべきかとか、どういった形で書くべきかみたいなものっていうのはネットでもう書き方っていうのがあるんで、それをぜひ参考にしてみてください。で、まあ、実際ね、このレジュメでは、まあ、僕の今現在ね、使ってるプライバシーポリシーと特商法の、表記のページをサンプルとして載せておきます。というわけで、ですね、今回、中村流 LP の構成要素と解説ということで、結構ダーッと喋ってきましたけども、かなり、まあ、これ、なんだろうな、その、僕自身のキャリア、まあ、そんなにね、長いわけじゃないですけど、まあいろいろとやってきた自負があるんですけども、その中で、まあこれを押さえておく、まず最低限これを押さえるっていうのが、今の解説してきた要素です。まあ逆に言えば、さっきの要素を押さえておけば、大ごけすることっていうのはそうそうないです。まあもちろんね、なんだろうな、見込み客、集めたい見込み客に対して、オファーがずれてるとかってあって、最終的にね、制約が、伸びないとかっていうことは、やっぱり経験としてはありますけども、登録されないっていうことはまずないです、さっきの要素を全部抑えれば。まあというわけで、まあ、やっぱりそのバックエンド、最終的に売りたい商品と集めたいお客さんっていうのがずれなければ売り上げは立つし、ずれてたら売り上げ立たないっていう、まあ、シンプルな構図なんですけども、まあそのためにも一回やっぱり読者集めて売ってみないと分かんないっていうのがビジネスなので、まずねさっき、お伝えした構成要素を参考に LP 作って読者集め進めてみてください。ではありがとうございました。